します。坂本典彦のラジオ企業塾。この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたします。起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします。
リスナーの皆さん、おはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします。今回はですね、いろんなそのビジネス系のオンラインの記事に結構いくつか出てたんですけれども、まあ那覇市とか沖縄県にはないんですけれども、東京力飯っていう、まあ安くて美味しい人気チェーン店があったんですけれども、それが結構、店舗が増えたのに、それが急激になくなってしまったっていう記事が、まあいくつかのオンラインのビジネス系の記事に載ってましたんで、こちらの方を取り上げさせていただきました。沖縄県には東京力飯さんっていうチェーン店がないんですけれども、坂本先生、この東京力飯というお店は行かれたことありましたでしょうか？
そうですね。はい。何回か行ったことありました。はい。
はい。で、僕もすごく金額も手頃ですし、その商品もすごく美味しかったんで、まあ、よくそのお店には通ってたんですけれども、沖縄とかまあ、京都とかいくつかこう転勤をしている中で、たまにこう東京に戻って行きたいなと思ってたら、そのお店がなかったっていうことが結構あってですね。まあ、結構、残念に思ってたことが、多かったんですけれども、はい。まあ今でも東京の方に数店舗あるみたいなんですけれども、多い時ではもう100店舗を超えていたっていうぐらいの成長ぶりだったんですね。100店舗というと相当すごい数だと思うんですけれども、はい。で、まあ金額もお安いし、何より美味しいし、お昼時だと繁華街とかですとすごい行列もできてたのをすごく覚えているんですけれども、まあ、その理由っていうのが、一つは、まあ、輸入の牛肉の値上げですとか、もう一つが働き手の不足っていうのがあったそうなんですね。で、働き手の不足っていうところが結構特に深刻で、企業の成長のスピードに対して、まあ、人材の確保とか教育っていうのがついていかなかったということが、この働き手の不足っていうところで深刻だったそうです。で、ちょっとですね、ご存知ない方が多いと思うんで、どういうお店かっていうのを少し紹介しますと、普通の、例えば、吉野家さんですとか、すき家さんのような、牛丼をこう、提供するお店ではあるんですけども、ただの牛丼ではなくて、そこに、焼いているっていう、一手間加えているっていうところが売りですごく美味しかったんですけれども、まあ、その、手間のかかるオペレーションについていける人材の確保とか教育っていうのが、なかなかお店の店舗を増やすスピードについていけなかったというところが店舗激減の要因だというような分析結果がそちらの記事に載ってました。はい。まあ、実際こういった成長スピードと人材のスピードっていうのはついていかないっていうことが結構あるんじゃないのかなと思いまして、個人的にはこの東京力飯さんの店舗がまた増えて、今度は沖縄県にも出店してくれることをこう期待しながらですね、この記事を読んでいたんですけれども、今回はこの記事を取り上げさせていただきました。
まあ、そうですね。まあ、まあ僕もね、何回か行ったことあるんですけれども、まあすごくね、一時伸ばしてたんですが、まあ今ここにあったように、ね、まあ輸入の牛肉の値上げとか働き手の不足っていうところ、まあこれはやっぱり、まあ企業の成長においてはすごく大事ですよね。特に今やっぱり働き手をいかに、まあ集められるかっていうのはすごく大事かなっていうところですよね。やっぱり特に急成長すると飲食とかだとね、やっぱり人を一気に雇わないといけなくなっちゃうんで、ただ一気に雇っちゃうと、まあ、そこのね、まあ、まあ、理念であったり考え方とか、まあ、そういう文化とかがないまま、広がっちゃうので、まあ、そこのね、教育っていう部分がすごく大事になってくるっていうところ。まあ、ここはやっぱり非常に、ビジネスを拡大するときに、まあ、大きな問題になりやすいところでもあるかなと思いますよね。
そうですね。人が足りないから、誰でもいいから、もうとにかく雇ってしまえみたいな 側面もあるかもしれないんですけれども、ただ実際にそうすると結構リスキーだなっていうのは最近、例えばツイッターとかで、なんかこう、お店でいたずらをしてるような動画をこう流して面白がるような人もいたりしますので、それは非常に危険だなっていうのはすごく感じますよね。
いやここの部分はやっぱね、その理念共感してない人が入っちゃうと結構きついなっていうのが、私も知り合いの会社の社長さんが IT の会社やってるんですけど、まあ、最近雇った若い社員が、まあ、派遣でね、派遣先に行って作業してるんですけれど、なんかその開発中の、システムの、なんか、内容を、SNS で書いちゃったみたいで、で、それが、相手先の企業に、発覚して、で、すぐ記事は削除したんですけど、結局、まあ、向こうの発注先から、ペナルティという形で、2000万。だから、はい。でも、それは本当だったら、なんか、億ぐらいの、なんか、あれだったって言ってたんですけど、まあ、知り合いだったんで、それでも2000万は払ったって言ってましたから。そういう、なんだろうな、その、ね、人が、まあもちろんね、人がいないとね、成り立たないビジネスでもあるんですけれど、やっぱりそこの教育っていうのをおろそかにしちゃってると、なんかそういうね、一般常識だと思ってるところが、やっぱり伝わってなかったりとか、っていうのはよくあることなので、そこはまあ非常に大事なところかなと思いますよね。
そうですね。実際に、まあ、坂本先生はその起業家教育っていうのはご専門なんで、少しその教育って言っても、ジャンルが違うのかなっていうのは思うんですけれども、
はい、
何かこう人を教えるときに、まあそれがその、その人の成長スピードとか、理念を共有するとか、まあ文化をこう知ってもらうとかっていう意味で、坂本先生はこういうことをよくやってるとかって何かあったりされますか？
そうですね。まあよくするというか、最近意識するのはやっぱその倫理観を共有するっていうのはすごく大事かなと思ってますね。
倫理観ですか？
はい。ね。はい。まあ、倫理教育ですね。要は、なんだろうな。要は、ビジネスってなっちゃうと、いや、何やってもお金稼いでいいのかみたいな話なんですよね。
はい。
で、ね、例えばなんか、なんだろうな。その、例えば、ちょっと法律に違反じゃないけど、うんなんかわかりやすいのだと、例えば、今だとなんか、例えば YouTube とかでアクセス集めるのに、なんか、まあ、他の人の著作物、例えば漫画とかをね、なんか読んだりとかして、アクセスを集めるみたいなのがあったりとかするんですよね。はい。でもそれって漫画ってそのね、著者の人の著作物ですし、で、それでね、アクセスを集められて、例えば広告費としていっぱい入ってくるとかってなったとしても、それ一時的なので、当然将来訴えられるリスクがあるんですよね。で、そういうのが、なんか、アクセスが集まるからとか、お金が儲かるからで、何でもやっちゃえばいいや、みたいな感じでやってると、やっぱりうまくいかないというか、どっかでしっぺ返しが来るので、なんかそういう何をやってでもお金稼げばいいみたいなのは、そこはやっぱり、なんだろうな、大事にしたいというか、なんか、そういう倫理観をちゃんと伝えていきたいなっていうふうに思ってますね。
そうですね。まあ、投資の世界でも、まあ、そういうのがあるのかなっていうのを、今、ふと思ったんですね。投資というか、まあ、企業売買になるかと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、その企業が何に価値を置いてるかとか、何を優先的に考えるかっていう問題だと思うんですけれども、とにかくその拡大をするとか、時価総額とか、そういったことを優先度高くして、そのために手段を選ばない。まあもちろん違法なものはあれですけれども、まあ倫理的に、まあ、決して真っ白ではないようなことでも、まあその目的にかなうのであれば、どんどんやってしまえみたいなことっていうのは、やっぱり今でも少なからずあるっていうのはよく聞くんですよね。
そうですね。それにあたりどっかでしっぺ返しが来るなと思って、まあ最近もちょっと聞いたので、例えばね、なんか資金調達のなんかコンサルタントっていう形でやってて、で、まあね、資金調達をお客さんに必要でないお金まで借りさせてるみたいな。
あ、はい。
うん。まあ、とりあえず、まあ、借りとけば、ね、まあ、なんかあったら使えるからみたいなんですけど、まあ、それがね、なんか、悪く言っちゃうと、なんだろう、ちょっと銀行を騙してみたいな。その時はね、それで審査が通ったとしても、どこかでやっぱり、しっぺ返しが来るというか、で、それの最たるものが、ね、なんだ、あそこの、かぼちゃの馬車か、なんかシェアハウスを、ね、なんか、 に投資しませんかって言って投資させて、で、結局それで資金繰りが回っていかなくて、で、結局破綻して、でもなんかそれで投資に乗っかった人たちは、まあすごいね、人が入らないシェアハウスが残されて、一番ぐらいの負債を背負ったみたいな、なんかそんな事態になったりとかするので、ね、あと今、駿河銀行のね、融資のなんか問題とかもね、不正融資みたいな、その、要は、不動産の融資引っ張るのに、なんかお客さんの、資産状況とかを嘘をついて、やって、で、お金を引っ張るみたいな。なんかそういうのをやってると、まあ、やっぱ大きなしっぺ返しっていうのは来るなっていうのは思います。
そうですね。あ、そうですね。そういうことを考えると、もちろんビジネスなんで、利益を追求するとか、お金を稼ぐというのは大事なことだと思いますし、決して悪いことではないと思うんですけれども、前提として今、坂本先生言われたような、その倫理観ですとか、こっからここまではやってもいいけど、こっからここはやっちゃいけないっていう線引きですとか、そういったのってすごく大事だなっていうのが、はい、感じますね。
そうなんですよね。で、経営者ってそれ自分で律するしかないんですよね。誰もそれやってるときは注意はしてくれないので、で、何回かバレなかったりもするので、もしかしたらバレなかったりするので、いいんですけど、それが、やっぱりそういうのをやってるとどっかで、ほころびが出てきたりとか、トラブルが起こった時に一気にそれが表面化しちゃって、で、そこでね、損害賠償を起こされちゃったりとか、ね、で、もう巨額の、ね、請求を起こされちゃったりとかっていうのは普通にあるので、そこは経営者が自分でちゃんと見極め、経営者って怖いんで誰も注意してくれないので、そこをちゃんと自分で自分の身を守るってことをやっとかないと、いつか大きな失敗がしちゃうなって感じですよね。
そうですね。まあそう考えると、まあ倫理教育ですとか、まあそういう道徳とかって小学生とかでは必要だみたいなものあると思うんですけれども、大人こそ必要かもしれないと思いますし。
うん。ですね。そこがやっぱりないと。
はい。
そうですね。やっぱり経営者も、一時的にうまくいってもやっぱどっかで大きなリスクを背負うことになるかなと。うん、で、まあ、うちでもね、だからまあ、志っていうところを大事にして言ってるのは、そこですよね、なんか。ただ単にお金儲けだけだと、やっぱり、どっかで道を踏み外しちゃう可能性っていうのはすごくあるので。
今回はですね、教育っていうところで、まあ、後半は坂本先生の倫理観っていうようなところのお話を、していただきました。はい、ではですね、次に、企業の Q&A のコーナーに移ります。今回寄せていただいているご質問なんですけれども、コンサル、コーチ、カウンセリングなど形のないものを売る場合どうしたらいいでしょうかと、こういうご質問が寄せられておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、そうですね。まあまあこうコーチ料、コンサル料、カウンセリング料、まあ形のないものをね売る場合っていうふうに。するときにどうしたらいいかというところですね。で、形あるものを売るっていうのは結構分かりやすいんですよね、商売としてね。まあ、例えば飲食店だったらね、まあ、もう食べ物を提供するとか飲み物を提供するっていう形でお金をおだおいただくっていうことなので、まあ、すごくやりやすいと思うんですけれども、まあ、そういう形ないものですね。あとはまあ、例えば保険とかもそうですよね。そういう金融商品とか形ないものを提供するっていうのは、ね、難しいというか、慣れてないと難しいなって思います。で、まあ、コンサル業とかコーチングとかカウンセリングも形がないので、どう売ればいいかっていうところですね。で、売るときに大事なのは、私一番大事だなと思うのは、結局そのサービスを受けたらどうなれるのかっていうところ。これを明確にするのがやっぱ大事だなと思います。うん。どういう状態の方が、そのサービスを受けることでどうなれるのかですね。で、結構多くの人がね、なんかね、例えば、なんか手法を売りたがるんですね。なんかコンサルタントだったらなんとかメソッドとか、まあカウンセラーの方もなんかなんとか手法でやりますとかっていう、そのメソッドを売ろうとするんですけど、メソッドはお客さん欲しいものじゃなくて、結局それを受けることでどうなれるのか。ね、売り上げがアップするとかなのか、例えばね、カウンセラーさんというのは心のね、苦しさが解放されるとかなのか、なんかそういう、結局、それやったらあなたにお金払うと、結局どうなるのっていうところ。その最後のどうなるのが、まあ非常に大事だっていうところ。ここを明確にしていくっていうのが大事かなと思いますね。
そうですね。確かにその、お客様が、 まあその商品とかサービスにお金を出すのって、目的ってそのどうなったかっていうその変化を求めて、それを目的としてお金を払うのであって、その手段っていうのは、まあ、究極を言うと、願いを叶えてくれる、目的を達成させてくれるんだったら、何でもいいよっていう感じだと思うんですよね。
はい。
ですので、その変化を、まずお客様に伝えるっていうのはすごい大事だなっていうのは、はい、すごく実感湧きました。
そうですね。で、それの一番わかりやすいのが、ライザップなんですよね。
そうですね。
こんなにでっぷりしたお腹がね、ね、2ヶ月でこんな風になりますとかっていう風にやってますけれども、で、で、ライズアップの、コマーシャル見てもらうとわかるんですが、もう、ビフォーアウターしか言ってないんですよね。
あ、そうですね。
前だったのがこんな風に痩せましたっていうだけ。で、どんなプロセスとかどんなメソッドを使って痩せましたとか一切言ってないんですよ。で、あれ、無料体験とか行くと、無料、カウンセリングみたいなのがあるんで、最初に行くと、それ全部、いろいろ教えてくれたりとかするんですけれど、コマーシャルの時は一切言ってないんですよね。だから15秒っていう制約があるので、まあ、これがこうなりますよだけしか言ってない。で、その結果にコミットしますよっていうのしか言ってないんで、まあ、これをお約束しますっていうだけ。うん、だから、売る場合って究極最初そこだけでよくて、でそこに、それが興味持ってくれてから、まあじゃあこんなメソッドでとか、こんな方法論でやりますとかっていうのを説明してるだけ。うん。なんで、まずそこをしっかり伝えられるかどうかっていうのは非常に大事なところですよね。うん、
そうですね。まあ今のそのお話ですごく本質的なところだと思いまして、まあもともとこのご質問を寄せられた方っていうのは、形のないものだから、形になるものと比べて何か、ひょっとしたら特別な何か心がけとかテクニックとかあるのかもしれないって思ってらっしゃったかもしれないんですけれども、今の坂本先生のお話で形のあるなしに関わらず、もう共通した本質的なことなのかなっていうのをすごく思ったんですね。うん、
そうですね。本当どうなれるかが大事なんで、飲食店だったら、お腹減ってる状態がお腹が満腹になるっていう状態になるということですね。それが、まあ、さらに、美味しい料理で、みたいな感じになってくるってことなんで、これは形があろうがなかろうが変わらないので、で、人が物を買うっていうのは、まあ、先ほど森川さんも言ってましたけど、その状態を変化させたいわけですね。うん。今と違う状態が欲しいから、お客さんお金払うわけで。じゃあ、どんな風に、どんな状態を約束してくれるのかっていうのが分かれば、そこに対してお金は払ってくれるっていう形ですね。
そうですね。最近、桜坂市民大学さんの方で、企業とか副業の成功の秘訣講座っていうのをさせてもらってて、で、先日、その、受講生の方々といろいろ話してる中であったお話で、ちょうど、すごくいい例だなと思ったお話があったんですけれども、ブーケを作るっていうお話が、まあ、ある方からあったんですね。で、すごくその方は、ブーケっていうかお花が好きで、それで何かこう人の役に立ちたいっていう気持ちがすごい強い方だったんですけれども、それでその受講生の皆さんで話してたときに、じゃあどんな方にそのブーケを提供したらいいのかなっていう話だったんですけれども、まあ結局そのブーケっていうのは一つのその祝福されるときのツールなんですけれども、その変化っていうときに、こんなのどうだっていう話があって、那覇市って、多様性をも認めるっていう、ことを、まあ、市として歌ってますので、いわゆる例えば同性愛者の方とかも、やっぱりいらっしゃったりするんですが、世の中的にそういった人に対する、まあ、見方っていうのが、必ずしも、こう、好意的でないっていう、残念なことっていうのは確かにあると思うんですね。でも、やっぱり、こう、付き合ってるお互いの人たちが、結婚をするっていうのは、やはり、こう、祝福されて叱るべき。だけど、なかなかそれが祝福されないっていうのが、現実問題あるみたい。なんですね。だけど、そのブーケとかを作ることで、そういう、なんかこう、後ろめたさを感じていらっしゃるような方々にも、自分たちが祝福されて、本当に幸せになっていいんだっていうのを、この感情を抱いてもらえるようなブーケを作りたいっていうお話があったりして、もうすごいそれ聞いてて感動したんですね。例えばその一例挙げると、そういう同性愛をされてて、ちょっとこう、後ろめたさを感じてしまっているような方々が、本当に心の底から祝福されてもいいんだよっていうふうに、こうすごく変化するのって、ものすごく商品としての価値が高いんだなっていうのをですね、その受講生の方々に教わったことが先日ありまして、もう変化を与えるっていうビジネスってすごいんだなっていうのを改めてその時に感じました。
そうですね。で、その変化が本当ね、どういう変化なのかっていうのをちゃんと明確にしてあげるっていうのはすごく大事ですよね。で、まあ、こんな人はこんな状態になる。ね、まあ、幸せになるもそうだし、癒されるもそうだし、ね、成功するとかかもしれないし、売り上げが上がるかもしれないし、そこのスタートとゴールですね。どんな人が、どういう状態の人が、どういうゴールの状態になるのかっていうところですね。ここがちゃんと明確になると、じゃあ、どういうふうに打っていくかも見えてくるんですね。うん。じゃあ、そのスタートの状態の人はどこにいるのか。ね、どういったところを、ね、どこにいて、どういうものを見てて、どういうものを調べたりしてるのかっていうのが見えてくると、まあ、それがね、ネットなのか、リアルなのかっていうのもまた見えてきますし。でそういった人に、じゃあ、どういう提案をしてあげたら、その人たちが、まあ、買いたくなるのか。ね、申し込みをしたくなるのかっていうのも見えてくるので、まあ、ここのスタートとゴールを明確にするのは、まあ、これもう一番根幹というか大事な部分になってますね。
そうですね。そういえば、まあ、例えば特にコンサルタントっていうふうに名乗ってる方って多いと思うんですけれども、なんかコンサルタントって、ちょっとこう、怪しく思われるというかですね、そういうことって、そういうふうに、そういう見方をされることって多いと思うんですけれども、確かに、ちょっとうさんくさいなって思われてるコンサルタントの人の特徴って、今坂本先生言われたような変化を明確にあんまりしないとか、結果にコミットしないとかですね。だけど、なんか自分の実績はこんなんだとか、こういう手法でいつも教育してますみたいな、そこだけ語って高い金額を請求しようとするので、お客様があんまり心を惹かれないっていうのはそういうところにあるのかなってすごく思ったんですね。
そうですね。なんで、そこの部分、だから逆にしっかりしてあげると、まあ、お客様が逆に集まってくるっていう感じですよね。ちゃんと結果を約束するし、で、もしね、例えば期間とかでね、半年間でなんかサポートするとかって言って、もし半年間でサポートして結果出なかったら、別にそれをね、9ヶ月にしてもいいし、さらに3ヶ月、半年伸ばしてもいいわけですよね。そこまでコミットする覚悟のある人なのかどうか。っていうところで、結構そこがやっぱ見られますね。し、まあ、そこがあるから、あると、まあ、その後もお客さんの紹介につながってくるっていう形ですよね。
そうですね。確かにそうですね。僕も今コンサルタントのお仕事をいただいてるんですけれども、僕、二択だったみたいなんですね。今の僕のお客様からすると、はい、僕を選ぶか、もしくは、日本全国に、その支店とか営業所を持っている、大手のコンサルタント会社があるみたいなんですね。
はい。
経営コンサル会社みたいなの。あって、
はい、
僕の選んでいただいた理由っていくつかあるみたいなんですけれども、結果にコミットしたのは僕の方だったらしいんですね。
はい。
もちろん費用対効果とかいろいろあると思うんですけれども、なんでもう、もし結果出ないかったりとか、納得いかなかったら返金しますとか、出るまではちゃんとお付き合いしますとか、そういうふうに言ってたの方が僕だったんで、じゃあ採用っていう感じになったみたいだったんですね。なんかその結果にコミットするとか変化をちゃんとこう明確にして、そこをこう約束するっていうのはすごく形のないものだからこそ必要なんだなっていうのは今お話聞いて思いました。
そうですね。で、そこをちゃんと言い切れるかっていうのが、やっぱその人のマインドセットが非常に大事になってくるっていうところですよね。やっぱり、自分が提供するサービスなので、自分がちょっと自信でないなとかってなると、それが全部言葉とかね、表情とか態度に全部出ちゃうので、そこを明確にするってことが非常に大事ですよね。
はい。わかりました。ありがとうございます。今回のご質問は、はい。まあ、コンサルタントとかコーチとかカウンセリングという、まあ、形のないものを売るときにですね、まあ、どのようにすれば売れますかというようなご質問に対して、お答えをいただきました。今回の内容は以上になります。今回の内容があなたの企業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの企業のお役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。
番組はいかがでしたでしょうか。あなたの起業へのヒントがありましたら幸いです。なお坂本のりひこへの質問をお受けしております。立 志財団公式サイトよりご質問ください。立志財団で検索してみてください。また次回もお楽しみに。提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る立志財団がお送りいたしました。